はじめに区長所信表明をお伝えします。平成22年度区政の基本方針を表明、人にも地球にも優しい地域社会の実現を目指して、平成22年第1回区議会定例会は2月22日に開会し、平成22年度当初予算などの各種議案を審議しています。開会にあたり中山弘子区長は区政の基本方針と主要施策について所信を表明しました。今回はその概要をお知らせします。用紙は新宿区のホームページでご覧いただけます。すべての人が幸せを実感することができる地域社会のために、近年私たち人類のエネルギー消費がかけがえのない地球環境に大きな影響を与えてきています。今地球環境を守るため人類の英知を結集していくことが求められています。また核兵器の廃絶と恒久平和の実現に向けた人々の願いはより一層強くなっています。私は本年も引き続き環境の大切さと平和の尊さを訴えてまいります。区は依然として厳しさの続く経済雇用情勢への対応を進めるとともに、新型インフルエンザについても機動的な対策を進めてきました。区は区民生活を支え守っていく基礎自治体としての役割を積極的に果たし、将来にわたり持続可能な区政を展開していくことを強く求められています。時代はまさに地殻変動ともいえる転換期を迎えています。今未来に向けて私たちの社会の理想像を考え実践していく時です。私は区民生活の不安を払拭し、誰もが夢と希望の持てる人にも地球にも優しい地域社会を作ることが地方政府としての新宿区の使命であると考えています。人にも地球にも優しい地域社会の姿とは、地域を基盤に環境、福祉、経済のそれぞれの面で人々の営みが融合して発展し、そこに暮らす生活者のすべてが幸せを実感することができる地域社会です。それは新宿区基本構想の新宿力で創造する安らぎとにぎわいの街を実現することに他なりません。私は本年も基本構想や総合計画で示した方針に基づき区政を担ってまいります。平成22年度の区政運営の基本認識、第一は生活者の視点を大切にすることです。人にも地球にも優しい地域社会を築いていくためには、常に区民の皆さんの目線に立ち、地域で暮らし働く区民の皆さんの声に耳を傾けて、区民の皆さんが真に必要とするサービスを効果的かつ効率的に提供していくことが何より大切です。特に厳しい経済情勢が続くときは、区民生活の現実を見据え真に必要な施策を講じて区民生活を支えていく必要があります。私は区政の現場の持つ強みを生かして、今後とも生活者の視点から総合的に区政を捉え、すべての人が希望を持ち幸せを実感できるよう暮らしの向上を目指していきます。第二は誰もが参加できる地域社会を築くことです。人にも地球にも優しい地域社会のあるべき姿は、多様な価値観、多様な個性を相互に認め合い、自己実現の機会が全ての人に保障される社会です。また誰もが自然の恵みを享受でき、地球環境を大切にする社会、誰もが暮らしの糧を得られる社会、誰もが可能性を広げることのできる学ぶ機会のある社会、家庭を築きたいと願う人の希望が叶う社会、これが私たちの望む地域社会です。そしてこうした地域社会の創造に誰もが参加できることが何より大切です。自己の利益のみに固執し、他を顧みず 排除することからは何も生まれません。私たちに恵みを与えてくれる自然環境も大切にした平和で包容力のある地域社会を目指します。第3は、基礎自治体の力を最大限発揮できる制度を求めていくことです。今時代は地方分権、地域主権への分水嶺にあります。国が地方に優越する上下の関係から対等の立場で対話のできるパートナーシップの関係へと根本的に転換することが求められています。私はそこに住み働き暮らす人々に最も身近な政府である基礎自治体こそが地域のことを責任を持って決定できる主体であるべきと考えています。新宿区には自らのことを自ら決めて実行していく能力と体力があります。区民の皆さん、区議会、他の基礎自治体と手を携えて、それにふさわしい地方自治制度の構築を求めていきます。基本構想や総合計画に掲げた目標の実現。今後、区財政を取り巻く環境は厳しい状況が続くことが見込まれます。そのため、今までにも増して将来の需要を的確に補足し、限られた資源の有効活用を図るとともに、重点的・効果的な財源配分を徹底し、将来にわたり持続可能な財政運営を目指していく必要があります。そうすることで、私は新宿区基本構想や新宿区総合計画に掲げた目標の実現に向け、私に与えられた責務を積極的に果たしてまいります。区長に就任して2期目の4年目を迎えました。私は改めて区政に寄せる区民の皆さんからの期待の大きさを強く自覚するとともに、新宿区のさらなる発展のため、常に区民の皆さんの視点、生活者の視点から区政の課題を捉え、区民とともに区政運営に当たってまいります。以上、問い合わせは本庁舎3階の企画政策課へどうぞ。電話は5273-3502番です。区長所信表明でした。次に、22年度に取り組む主要施策の概要をお伝えします。新宿区基本構想や新宿区総合計画に掲げた目標の実現に向けて、区が今後積極的に取り組んでいく施策のうち、主な事業の概要を基本構想に掲げる基本目標に沿ってご紹介します。まちづくり編と区政運営編とがあります。まず、まちづくり編です。基本目標が1から6まであります。基本目標1、区民が自治の主役として考え行動していけるまち。内容は、仮称自治基本条例の制定、仮称NPO ふれあい広場事業の開始、町会・自治会・地区協議会の活動支援、コミュニティ活動保障制度の創設ほか。基本目標には、誰もが人として尊重され、自分らしく成長していける町。内容は、男女共同参画の意識啓発の取り組みの拡充、ワークライフバランス、仕事と生活の調和の推進に取り組む事業者への支援の拡充、保育園の待機児童解消対策、詳しくは区立認可保育所子ども園の受け入れ枠拡大、私立認可保育所の開設、認証保育所への支援など、多様な保育サービスの充実、これは延長保育、産休明け保育など、愛実子ども園の開設、私立幼稚園での預かり保育事業への助成、子どもの居場所づくりの充実、これは放課後子ども広場、学童クラブの拡充など、専用室型一時保育の拡充、町の子育てバリアフリーの推進、学校の情報化の推進、放課後等学習支援事業の拡充、 情緒障害等通級指導学級の新設、地域共同学校の推進、新中央図書館の在り方の検討、女性の健康支援の推進、妊婦歯科健康審査の実施、小児の医療に関する情報提供の充実、新型インフルエンザ対策の推進、HIV ワクチン接種費用助成の開始ほか。基本目標3は、安全で安心な質の高い暮らしを実感できる街。内容は、高齢者総合相談センターの機能充実、介護保険サービスの基盤整備、これは特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護、認知症高齢者グループホームの開設、介護人材の確保・育成支援の拡充、障害者の福祉サービス基盤整備、これは精神障害者グループホーム設置準備など、精神障害者等社会参加促進配食サービスの実施、在日外国人等への特別永住者等福祉特別給付金及び重度障害者特別給付金の支給開始、地上デジタル放送移行支援、第2期ホームレスの自立支援等に関する推進計画に基づく支援、新宿区勤労者仕事支援センターを中心にした総合的な就労支援、建築物の耐震化支援、道路公園の治水対策の充実、道路公園の擁壁の安全対策の充実、5トン水槽への水利標識の設置、災害情報システムの更新、防災活動拠点の整備、強毒性インフルエンザの発生を想定した事業継続計画の策定、消費生活相談の強化ほか。基本目標4は、持続可能な都市と環境を創造する街。内容は、スプレー缶とカセットボンベの資源回収、区民や事業者の省エネルギーへの取り組みの促進支援、これは太陽光発電機器設置助成の拡充、新宿の森の植林システムの拡充、ライトダウンキャンペーンの実施など、区有施設への太陽光発電設備の整備、一定規模以下の民間建築物におけるアスベスト対策、区民ふれあいの森の基本設計実施設計および暫定整備、玉川上水をしのぶ流れの一部公開、ユニバーサルデザインガイドラインの策定、障害者高齢者向けバリアフリー情報冊子の作成、自転車等の適正利用の推進、これは自転車駐輪場自動二輪車駐車場の整備、時間利用の拡大、補助第72号線の整備、災害路の拡幅整備の推進ほか。基本目標5は、町の記憶を生かした美しい新宿を創造する町。内容は、地区計画策定の想定地区の追加、道路の通称名板の設置、身近な公園の整備、これは仮称内藤町公園の整備、新宿公園の改修案作成ほか。基本目標6は、多様なライフスタイルが交流し新宿らしさを創造していく町。内容は、文化芸術振興基本条例の施行及び周知活動、これは記念ミュージカルアトムの公演など、佐伯雄三アトリエ記念館の開設、仮称産業振興基本条例の制定、中小企業制度融資の拡充、これは商工業緊急資金融資、債務一本化資金融資など、新宿応援セールの実施、仮称新宿文化観光ビューローの設置、公共空間などを活用した歌舞伎町の活性化プロジェクトの展開、平和啓発事業の推進、 多文化共生のまちづくりの推進ほか。以上がまちづくり編でした。次は区政運営編です。基本目標2つあります。基本目標1は好感度一番の区役所の実現。内容は広報活動の強化、グラフ新宿の発行、ケーブルテレビを活用した映像提供、コンビニ収納の拡大、これは特別区民税、都民税普通徴収の再国分、発生主義、複式簿記の考え方を取り入れた公会計の整備、区単独補助事業の見直し、イントラネットシステムの再構築、新宿自治創造研究所における新たな研究テーマへの取り組みほか。基本目標2は公共サービスの在り方の見直し、内容は指定管理者制度の活用、これは児童館、シニア活動館、地域交流館、図書館です。公益財団法人新宿未来創造財団の設立、施設の跡地等の活用、これは旧東戸山中学校、戸塚小売市場廃止後、戸塚特別出張所移転後など、ほか。以上です。22年度に取り組む主要施策の概要をお伝えしました。続いて、税の申告はお済みですか。所得税、贈与税の申告、納税は3月15日月曜日までです。期限間際は窓口が大変混雑します。早めに申告納税をお願いします。期限までに申告しなかったり間違った申告をしますと、後で不足分を納めるだけではなく加算税などがかかることがあります。贈与税の相続時精算課税の特例を受ける場合は、期限までに必要書類を添付して申告書を提出する必要があります。所得税、贈与税の納税について、期限内に納税しませんと延滞税がかかる場合があります。所得税の確定申告により納付する税金の2分の1以上を3月15日月曜日までに納付すれば、残りは5月31日月曜日まで延納することができます。ただ延納期間中は年 4.3% の利子税がかかります。延納を希望する方は申告書の延納の届出欄に必要事項を書いてください。確定申告書の作成・提出会場をお間違えなく。申告書の作成と提出の会場を新宿アイランド地下1階アクアプラザに開設しています。期間中は四ツ谷税務署、新宿税務署には申告書の作成会場を設置していませんのでご了承ください。提出のみの方は税務署でも受け付けています。開設は3月15日月曜日まで、土曜日、日曜日は除きます。時間は午前9時15分から午後5時です。会場は西新宿 6-5-1 新宿アイランド地下1階アクアプラザ。またインターネットで申告書の作成ができます。国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで、いつでも所得税、消費税、贈与税の確定申告書が作成できます。作成した申告書は印刷してそのまま提出できるほか、電子証明書付きの住民基本台帳カードを使って e-tax 電子申告することができます。ただ贈与税は除きます。株式などを売却した方も確定申告書等作成コーナーを利用できます。電子申告は3月15日月曜日までの間24時間利用ができる。添付書類の提出を省略できる。最高で5000円の税額控除がある。還付金の受け取りがおよそ3週間に短縮されるといったメリットもあります。国税庁のホームページは http://www.nta.go.jp/、そして e-tax のホームページは http://www.e-tax.nta.go.jp/こちらでご案内しています。納税は便利な口座振替をご利用ください。所得税、消費税、個人事業者の地方消費税の納税には口座振替をご利用ください。振替日は所得税は4月22日木曜日、消費税、個人事業者の地方消費税は4月27日火曜日です。消費税、地方消費税の申告と納税は3月31日水曜日までにお願いします。個人事業者分です。21年分の申告書を提出しなければならない方は、平成19年分の課税売上高が1000万円を超えた方、課税事業者を選択した方です。お問い合わせ先です。所得税、贈与税、消費税などにつきましては、三栄町24の四ツ谷税務署、電話 3359-4451 番、または北新宿 1-19-3 新宿税務署、電話 3362-7151 番。個人事業税については西新宿 7-5-8 新宿都税事務所、電話 3369-7151 番。住民税については本庁舎6階の区税務課課税第1係第2係、電話は 5273-4107 番と4108番です。以上、税の申告はお済みですかをお届けしました。代わりまして、福祉ガイドです。はじめに高額介護合算療養費等支給申請書をお送りしました。去年の7月31日現在、国民健康保険か後期高齢者医療制度に加入し、高額医療、高額介護合算療養費の支給に該当すると思われる方に、2月に申請書をお送りしました。これは医療保険、介護保険の両方を利用する世帯の負担が重くならないよう、8月から次の年の7月にかかった医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額の合計が高額になった場合に、限度額を超えた金額が払い戻される制度です。それでは、自己負担、利用者負担の限度額をお伝えします。なお、金額を2つお伝えしてまいりますけれども、後にお伝えする方の金額は平成20年4月から平成21年7月の16ヶ月を対象期間とした金額になります。詳しいことにつきましては後ほどお伝えします。まず、後期高齢者医療制度と介護保険、現役並み所得の方は67万円、89万円、一般の方は56万円、75万円、低所得の方、区分2は31万円、41万円、区分1の方は19万円、25万円。次は、国民健康保険と介護保険、70歳から74歳の方がいる世帯です。現役並み所得の方は67万円、89万円、一般の方は56万円、75万円、低所得の方、区分2の方は31万円、41万円、区分1の方は19万円、25万円。続いて、国民健康保険と介護保険、70歳未満の方がいる世帯です。現役並み所得の方は126万円、168万円、一般の方は67万円、89万円。低所得の方、区分2、1とも34万円、45万円です。今回お送りしました申請書の対象期間は、平成20年4月から21年7月の16ヶ月分で、今お伝えしました金額、2つお伝えしましたが、 後の方の金額の16ヶ月を対象期間とした金額、これを超えた場合に払い戻します。ただし20年8月以降に利用が集中している場合もあるために、20年8月から21年7月の12ヶ月分でも計算し、金額が多い方を払い戻します。自己負担額はすでに払い戻されている高額療養費、高額介護予防サービス費を除いた金額が対象です。該当する場合でも、20年4月から21年7月に新宿区に転入した方、他の健康保険から国民健康保険後期高齢者医療制度に変わった方、また亡くなった方には申請書はお送りしていない場合がありますので、お問い合わせください。平成21年去年の7月31日現在、国民健康保険後期高齢者医療制度以外の保険、会社などの保険に加入していた方は、各保険者へお問い合わせください。払い戻しの申請に必要な介護保険の自己負担額証明書は、本庁舎2階の介護保険課給付係で発行しています。電話番号は 5273-4176 番です。申請お問い合わせ先、後期高齢者医療制度については、高齢者医療担当課高齢者医療係へどうぞ。電話番号は 5273-4562 番。国民健康保険は医療保険年金課国保給付係、電話は 5273-4149 番です。どちらも本庁舎4階です。福祉ガイドをお伝えしている途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。